先生、今日もよろしくお願いいたします。4月最後になります、
はい、先週はアメリカインディアンの子育て4君の3歳までは肌を離すなという話をして、はい、これは愛着行動をたっぷり取りなさいという意味なんですよという、はい、愛着という意味の話をしてきましたです
よ、ね、はい、いただきました。
で、愛着がスムーズに形成されるということは非常に大事なことなんだ。で、ここでそのお母さんが子どもの安全地帯にならなかったら愛着障害が起こると。愛着障害についてはまた後でお話ししたいと思いますが、そんなお話をしてきました、はい、つまり子どもを抱っこするとかスキンシップをするということは愛着の最も基本的な行動になるということですよね、はい、お母さんはそういうお母さんって、子どもはお母さんのぬくもりを、肌のぬくもりを非常に安心感を持つもとになると、そういうお話をしてきました、
はい、
で、この愛着行動がたっぷり取れておりますと、基本的信頼感を持つようになるという、
はい、
今日はそっちの方に話を進めていきたいと思います、
はい、
愛着というのは繰り返しになりますけども、養育者と子どもの間に生じる心の絆のことですよね、はい、で、身近な人たちの愛情を感じることでその子に育つ情緒の安定と同時に基本的信頼感がその子の生きる力の基本になります。基本的信頼感というのが生まれてくるんですね、
うん、
基本的信頼感というのはどんなことかと言いますと、その愛着というのはその子の心の成長とか発達とか社会性とか、それから意欲、やる気といったね、そんなものにまで、要するに人間の生きる力の土台になるんですね、愛着行動は、はい、その子が人間に対する基本的信頼感を育むためには絶対に愛着が根底にあって、うん、愛着はその子の人間に対する基本的信頼感を育んで、その後の心の発達とか人間関係に大きな影響を及ぼすというふうに言われております。その基本的信頼感というのはどんなことかと言いますとね、はい、この基本的信頼感というのはアメリカの心理学者のエリクソンという人が提唱した概念なんですけども、はいはい、乳幼児は自分を育ててくれる母親あるいは父親の人格的な信頼感を通して、つまりお父さんやお母さんが話しかけたり微笑みかけたり愛撫をしたりして、うん、心からの愛着行動を繰り返すことで赤ちゃんは自分は愛され守られていると感じるんです、
うん、
で、その自分がこの世に存在することを肯定的に捉えて人生には生きる意味や価値がある、世の中は信頼することができると思うようになる、これが基本的信頼感、そういう感覚を持つようになります。これを基本的信頼感と言います。こういうことになりますね。だからその愛着というのはお母さんやお父さんが優しく話しかけたり微笑んだり愛撫したりすることを通して、自分がお母さんやお父さんから大事にされている、愛されているということを感覚的に感じ取ります。そうすると自分はこの世の中で存在しとってもいいことなんだ、人生は生きる意味や価値があるんだ、世の中は信頼することができるという、まあ、肯定的に捉えるようになります、うん、これをエリクソンは大事にしてまして、乳幼児の発達課題だと言いました。要するに人間が発達していくためにはそれぞれ解決すべき課題があるんですよね、うん、乳幼児期の発達課題というのはこの基本的信頼感を獲得することだというふうにエリクソンは言ってるんですよね。で、そしてその子が自分が生きていく、生きていても大丈夫だというその信頼感あるいは自己肯定感が育まれると言いました。で、この自己肯定感がこの子のこれからの人生に非常に大事になってくるんですよね。だから愛着は基本的信頼感を育み、基本的信頼感はそのもう一つ上の自己肯定感を今度は 生むようになってくると、はい、こういう三段論法が成り立つわけですよね、うん、で基本的信頼感については今お話ししましたけども、人に対する信頼感、人間は大体信頼してもいいもんだという気持ちと同時に自分に対する信頼感も出てくる。私には生きる価値があるんだと、
はい、
だから拒否されて大きくされますと自分は生きる価値がないと思ってしまうんですね。あの虐待なんか繰り返されるとね、うん、
はい、
で基本的信頼感の中身というのはね、これもなかなか大事なものなんですけど、失敗しても次に頑張ろうという気持ち、これ基本的信頼感の元の中身なんです。それから人生に対する不安を持たないこと、それから自分を信頼していること、それから困った時には援助が期待できる。人は支え合って関わり合って生きているという感じを、人間は信頼することができるもんだと、それから世の中頼りになる人が必ずいるもんだ、周りの人に支えられて生きているんだと、そういう考えとか思いとか感情を持つ、これ生きていくために大事ですよ ね。
そうですね。
これ全部そういう気持ちを持たなかったら前向きに生きていけませんし、
はい、いやもう、はい、
人を信頼することができなくなってしまいますもんね、だ 逆にもう一遍言いますとね、こんな項目にイエスと答えられる人は基本的信頼感が高い人、
はい、
逆にそう思わない人は基本的信頼感が低いわけですよね、うん、失敗しても次に頑張ろうという気持ちを持っている、うん、それから人生に対する不安はない、頑張ったらなんとかなる、自分を信頼している、
うん、
困った時には援助が期待できる、人は支え合って関わり合って生きているもんだ、人間は信頼できるもんだ、うん、世の中は頼りになる人が必ずいる、周りの人に支えられてもらって生きている、こういう気持ちを持ってたらやっぱり前向きに生きられますよ ね。
そうですね、う
ん、だから自ら命を絶つなんてことはしないんですけど、
うん、
これにノーノーノーと答えるようでしたら、
うん、
第一生きている意味がない、
うん、
自分を信頼できなかったら人も信頼できませんわな、
うん、
そういうことになってしまうんですね、
うん、
だからこれ今言ったような項目に対してあんまりイエスと言えない人は、自分に対しても人に対しても信頼できない人になる。で、そういう人は人間関係がうまくいきませんわ、人を信頼しなかったらね。だから生きていく上では非常にしんどい人になってしまう、
そうですね、
いうことになります。そういう意味で基本的信頼感というのは非常に大事であるということが言えるんですよね。で、繰り返しになりますけども、愛着ができると基本的信頼感を育むし、
はい、
その基本的信頼感が自己肯定感を、まあ、醸成するという、
うん、
育てるということになる、はい、そういうメカニズムになってるんですね、人間の心というのは、うん、だからこれは人生を左右するというぐらい大きなことが言えると思う。
そうですね。で、
そこでその次の基本的信頼感によって生まれてくる自己肯定感という話が最後に残ってくるんですけどね。はい、
そうですね。
自己肯定感について少しお話ししますとね、
はい、
自己肯定感というのは英語ではセルフエスティームなんてことをよく言うんですけど、
はい、
自己肯定感とかあるいは自尊心とかね、自尊感情とか、
うん、
心理学では自己評価という言い方をしますけどね、まあ、いろんな言い方がありますけど、うん、まあ、自己肯定感でまとめていきたいと思いますが、はい、うぬぼれとか傲慢といったそのマイナスの面を日本 の、 この自尊心とか、うん、日本語で自己肯定感とか自尊心といえば先ほど言いましたようにうぬぼれとか傲慢といった、うん、そのややマイナスのイメージを持つ人もありますけどもね、
はい、
心理学では自尊心、自尊感情、自己肯定感の意味はそんな意味は全くないんです、
うん、
自分自身を大切に思う感情のことを言います、
うん、
つまりありのままの自分自身を認めて自分を愛する気持ちのことを言うんですね、自己肯定感というのは、うん、自分自身に価値がある存在だと感じる感覚です、
うん、
自分なんてどうせダメ人間だと思う ということは自己肯定感が低いわけです、
はい、
これでは世の中をうまく生きていけないということになりますよね、
うん、
でこの自己肯定感に近い言葉として、あの自己効力感というのがあります。英語ではセルフエフィカシーなんてなことを言いますけど、この自己効力感というのは自分が必要な行動をうまくやれるという自信のことであって、自己効力感と自己肯定感は若干違うんです、まあ、親戚関係にはあるんですけどね、はい、自己肯定感が高いと自己効力感も高くなると言われておりますわ。でこの自己効力感というのはね、自己肯定感というのは非常に大事でね、
はい、
これがあんまり高くなりすぎるとうぬぼれになりますけど
も
そこそこ高い方が生きていく上において非常に前向きに生きられる、
そうですよね、はい、
幸せになりやすいというのがこの自己肯定感なんですよね、
はい、
だから繰り返しになりますけど、まず小さい乳幼児に愛着がうまく形成されると基本的信頼感が生まれて人を信用する、自分は生きる価値があるものだと思うようになる、そうなると失敗を恐れずに頑張ろうという自己効力感あるいは自己肯定感が高くなる、そういうその三段論法になってる、だから愛着がうまく育たなかったら基本的信頼感もうまく育たない、
うん、
そうなりますと人間で、そしたら自己肯定感もあまり高くならない、そうなりますと人間関係とか社会生活にちょっとマイナスの面が出てくる可能性があるということですね、うん、だからその犯罪を犯す人なんかは本人が悪いね、周りがそういうふうにしてしまったんだというか、そういうことも言えないこともないわけですね。だから愛着障害というのもなかなか大きな問題なんですけど、これはまた時間を、あの別の時にお話を来月になるかも分かりませんね、
はいはい、
したいと思うんですけどね、
はい、
この自己肯定感というのも私はあまり自分ではあんまり高くないんですけど、これはやっぱり愛着の問題、元といえば愛着の問題に返ってくるわけです、
うん、
で前にも言いましたけど、私の母親ちょうど私がちっちゃい頃に結核で入院してましたからね、
ご病気だった、
そういうやっぱり環境も影響していると思うんですよね、はい、でやっぱり前向きに生きていける人というのは自己肯定効力感、自己肯定感が高い人です。だからね、この自己肯定感というのも非常にその人生に影響を及ぼす、
そうですね、今お話伺っていると
ことになりますね、
ベースのところですからね、
はい、
あの的が外れた先生違うとおっしゃっていただいていいんですけども、例えば自己肯定感を持ってらしても、あのいわゆるいじめを受けてしまったら、
はいはい、
肯定感がズタズタになる場合もありますよね。
いじめも良くない結果を生みますよね。
でそのいじめる側はもしかしたら自己肯定感が低いんじゃないかなと。
いじめられる、こういう方は非常に誤解を受けるんですけど、いじめられる人も自己肯定感があまり高くない人が割といじめられに遭いやすいということも言えるんですよね。
そうなんですか、うん、
それはまあ一概には言えませんけどね、その辺の非常に微妙な関係も否定できないところはあるんですわ、
でもいじめる側はもしかしたらなかなか自己肯定感は低いから、なんか不満を持ってて、
そうですよ、ね、
外へぶつけていく、
そうそうそう、
可能力のこう外に出す力の強い方がそういう側に回るという、
そうですね、そしたらいじめられるとなおさら自己肯定感は低くなるでしょう、
はい、
だからマイナスのスパイラルに入ってしまうということになるんですよね、だからね、まあ、その自己効力感とか自己肯定感とか基本的信頼感というのは非常に大事ですわ。それは何かというと乳幼児期の育てられ方に、でもその時の失敗は取り戻せるんですけどね、
それはいいヒントです、そうなんです ね、 それはね、取り戻せます、
あの取り戻せるんです、
はい、
ちょっとそうでなかったら本当に大変なことになりますもんね、
そうですね、
でもちょっと時間かかりますけどね、
はい、
だから虐待を受けた人でも、
うん、
あの十分また愛情をもらって、
うん、
も元に戻ることができるということも、うん、それも付け加えておかなければいけませんですよ ね、
ね、 そうです
ね、でこの自己肯定感についての話を来月にもうちょっとまた続けて、
はい、
この関連性についてのお話をしてみたいと思います、
はい、わかりました、じゃあ来月もどうぞよろしくお願いいたします、また
ちょっと早口で申し訳なかったですけど、はい、
3回再放送、再放送がございますのでぜひお聞きいただいて、またこれもハニー FM のウェブラジオでお聞きいただけるようになっておりますので、はいはい、そちらでもぜひお聞きください。ハニー FM のホームページご覧いただいて、アーカイブからお聞きいただけますので、はいはい、ぜひこちらもお聞きいただきたいと思います。先生どうもありがとうございました。来月もまたよろしくお願いいたします。はい、お話をいただきましたのは、湊川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。家族エトセトラでした。